心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上恵とコーヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、だいぶ本当自分でも自分で成長したなっていうの変ですけど、昔の自分って本当に人の言ってることとか見られ方とか言葉に傷つけやすい人だったなっていうふうに改めて今感じるんですね。今はだいぶ執着も、はい、しなくなったんですけど、まあ、うん、私の周りにもやっぱりこう人の言葉に傷つけやすい人ってまだまだ多くって、そんな人たちになんかこう伝えたいこととかアドバイス、知っておきたいことなど、ちょっと今日吉村さんに伺っていけたらなと感じてるんですけど。
なるほどですね。はいはい。まあ、ね、最近そのなんかね、HSP とかって言って、そのこう、すごく過度に繊細な人たちがいるよね、みたいなことも、その、なんていうのかな、なんかまあ、そういう、こう研究されるようになったりとかっていうこともあって、多分そのなんか知識が広がってるんじゃないかなとは思うんですよね、うん、今までだとそういう人がいてもあんまりそのなんかちょっとなんかただの変な人とか神経質な人っていう見られ方がしやすかったところを、まあそういう特性を持った人もいるんだなっていうような認知が広がったっていうのは、まあ一つそのね、その特性がある人にとっては少し、なんだろうな、ちょっとこう、まあ、なんでしょうね、少し楽になる可能性がある。理解が広がってるっていうところはあると思うんですけど、でもまあ、実際にその、じゃあね、なんかその、人の言葉に傷つくかどうかみたいな話になってくると、その、なんていうのかな、結局その人の受け取り方っていうところに、かなりその言葉っていうのは、かかってくると思うんですよ、
うん、
同じ言葉を言われてもそこで別に傷つく人もいれば傷つかない人もいるわけじゃないですか、うん、っていうことはそのこう言葉そのものにその攻撃力とか殺傷力があるっていうよりは、その受け取り方によってその傷つくかどうかっていうところがその関わってくるとか、その言葉にどういう意味付けがされているのかっていうね、そこの、こう、共有されている部分もあれば、多分その、なんかその人にしか、その、なんていうのかな、こう、その意味、そういう受け取り方されてないみたいなものとかっていうのもあったりするわけですよね。
うん、
で、まあ、例えば極端な例を出せば、その、全然知らない外国語の言葉で、その、なんか、にっこり笑顔ですごい罵倒されたとするじゃないですか。
はい。
だから、なんか、あ、この人にっこり笑顔で僕になんか言ってるなとしか思わないんですよね。
そうですね、笑ってたらね。うん。
うん。だからその言葉そのものに、その実は別になんかその攻撃力があるわけじゃないんですよ。
今ちょっとしっくりしたことがあって、
はい、
なんかこう、その同じ言葉、
うん、
でも、その人が言うと、すごい、この言葉と雰囲気から発する言葉がネガティブに聞こえる。
うんうんうん、
でも一方で、同じ言葉を言ってるんだけど、うん、その人が言った言葉は、すごい深く奥に入って、成長したいと思える。
うんうんうん。
っていう言葉があったなって言えば、パッて思い浮かんだんですけど。
はいはいはいはい。そうですね。なんかそれって結局、その言葉とかその文字の並び方とか、なんかそういう話じゃなくて、うん、言葉にどういうエネルギーが乗ってるかっていうところを受けて、うん、てるわけですよね。
うんうんうんうん、確かに。
だからそういう意味では、その結構そのエネルギーってとこも重要なんですよ。だからその、すごく繊細な人っていうのは、例えばその他の人たちが、その気がついてないような、なんかこう、エネルギーを受け取ってしまって、それでちょっとその違和感を感じるとかっていうことは、まあ、あり得るとは思いますよ。で、その、まあ、繊細であるっていうのは、 その、なんていうのかな、こう、細かい違いに気がつくことができるみたいなね。なんかそういう部分で生かされているんだったら、結構それは別に悪いことではないと思うんですよ。その、例えばだから、ね、同じこと言ってても、嘘ついてる人がなんかちょっと、がわかるとかね、っていうことになるかもしれないじゃないですか。
そうですね、そうなんですね。
で、だけど、その、なんか例えば、その本当のことを言ってる人と嘘ついてる人との違いが、その、なんかちょっとエネルギー的にわかるっていうのは、なんかこう、使い方次第で、その、こう、なんだろ、役に立つ使い方ができることなんですよね。でも、なんかその、そこで傷ついちゃうとしたら、それって、その、なんかその特性を役に立たせるというよりは、なんか自分にとってマイナスの要素になっちゃうわけですよ。で、なんか例えば嘘をついてる人、嘘をつかれた時に、あ、この人嘘ついてるなってわかるってなれば、じゃあ、この人に騙されないようにするにはっていうことを考えて、この人の言うことをあんま真に受けないようにするとか、なんか適当に流すとか、あとはその人がなんかこう嘘をついてるっていうことのなんかこう決定的な証拠みたいのを見つけて、それでそれを周りの人と共有することができれば、まあ注意喚起になったりもするわけですよね。で、だから例えば警察官になって取り調べの時に役に立つとか、っていうようなね、なんか、その、司法の仕事する人とかも、にも便利かもしれないですよね。とか、あと、その、なんか経営者とかマネージメントをするときにも、あ、この人嘘ついてるわ、ってわかる。ビジネスのときでも役に立つわけですよ。でも、多分、その、こう、傷ついちゃう人って、なんか、嘘つかれた草、みたいなね、嘘つかれた、辛い、みたいな感じに、傷ついたってなると思うんですよ。で、そうすると、この嘘ついた、この人の嘘が見抜けるっていうことが、その、なんか自分にとってただ辛い、なんかしんどいことにしかなんないんですよね。役に立ってないじゃないですか。
立ってないですね。
で、この違いが何なのかっていうところなんですけど、だから、その、なんていうのかな、なんかそういう細かい違いに気づけるっていう繊細さと、傷つきやすいっていう繊細さっていうのは、実はちょっと違うんですよ。
やすいのと。
なんか小さな違いに気づくことができるっていう。これも繊細って言えば繊細じゃないですか。例えば、そのね、すごい舌の感覚がすごい繊細で、なんかこうね、ワイン一口飲んだらこれがどこの地方のワインで何年頃のやつでとかがわかるみたいな人いるじゃないです
い
か。
ますね。
それもめちゃめちゃ繊細ですよね。
繊細ですね。
でも、なんかそのね、ちょっと人から何か言われたらすぐ傷ついてしまうっていうのも、なんか繊細って言われるわけですよね。
そうですね。
で、これ、同じかって言ったら、同じとは言えないんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。同じに聞こえてて、なんか後がちゃんと残るものと、なんだろう。そこでぐさって刺さったまま、こう、釘が取れてない感じの人と。
だからダメージっ てい
そうう そうそ
ところで、結構実は大きな違いがあるんですよね。
う。ありますね。
で、ダメージを負うっていうことはどういうことかって言ったら、なんかその、要は、その悪い受け取り方をしてるってことなんですよ。なんかその、これは私に対する攻撃だとか、私がその否定されているっていう受け取り方をしてるからダメージを受けるんですね。だからその言葉、同じ言葉でも、そこにその、なんかこう、つけてる意味付けが違ったりするみたいなところで、違うわけですよ。で、まあ、どうなんだろうな。なんか、ちょっとすごい雑な例なんで、ちょっとその、こう時代的に今は違うのかもしれないですけど、昔僕よくなんかこう、聞いたことがある話としては、その、なんか、関西人にバカって言うとめっちゃ怒るっていう話をよく前は聞いてたんですね。今もそうなのか知らないんですけど。で、その、なんか関東の人は、その、こう、普通にふざけてバカだなとかって言ったりするんですよね。とか、なんかちょっとこう、 突っ込み入れるみたいな感じで、バカかよとかって言うわけですよ。で、それって別に相手を罵倒するとかっていう気持ちではなくて、多分その関西の人がなんかアホとかって言ってるのと、なんかほぼ感覚的に一緒なんですよ。なんかアホやなとか、
はいはいはい。
アホかとかってなん
ア
か
ホ
言う
ち
じゃ
ゃ
ない
う？
ですか。ね。で、それと関東の人が言うバカかよとかっていうのとってあんま多分変わんないんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。だけど、関西の人はバカって言葉は、なんかすごく相手を侮辱する、なんかひどい罵倒の言葉であるっていう意味付けをしてる人が、まあ多いっていうことなんだ。まあ今もそうか知らないですけど、なんかそういう時代があったと。で、そうすると、だから、そのバカっていうとめちゃめちゃ怒るとね。だからバカっていうと、すごくなんていうのかな、なんかこうひどく侮辱されたっていう受け取り方になるから怒るわけですよね、怒る。それって、その言葉に対する意味付けが違うから、なんか怒るっていうことが起きるわけですよ。で、これが、なんか例えば、侮辱された時に怒る人と、侮辱された時に、その傷ついて落ち込む人とっているわけですよね。で、これはだから、言ってみたらその人の反応の特性が違うって話なんですよね。だからなんか最近繊細な人が多いですって、なんかこう、傷つきやすい人が多いですっていうのは、要は、何か自分にとってそのネガティブな情報なりエネルギーなりを受け取ったときに、なんか怒るっていう反応をするよりも、なんかこう落ち込むっていう反応をすることが多いって人が増えてるっていうことじゃないかと思うんですよ
そうです
ね。
ね。
だって同じバカっていう言葉言われても別に何とも思わない人がいて、で、それに対してネガティブな意味付けをしてる人がいてっていう、ここでまず切り分けができるじゃないですか。で、別に何とも思わない人は別に本当に何とも思わないわけですよね。バカ、そうだね、みたいな感じで終わっちゃうんですよ。だけど、このバカがなんかすごくなんていうのかな、こう自分に対する人格否定であるとか、そういう、受け取り方になる人の中で、今度はそこで、自分が侮辱されたって感じたときに、まあ、怒るっていう一つの反応のパターンを持ってる人と、落ち込むっていう反応のパターンを持ってる人って、ここでまた切り分けができるんですよね。
そうですね。
で、だからバカって言われて怒る人は別にその繊細っていうカテゴリーに入らないわけですよ。なんか、怒ってるな、みたいなね。バカって、この人はバカって言うと怒る人なんだっていうような感じで多分、思われる
壊
だ
れ
け
る。
で。だけど、なんか落ち込んじゃう人が、こう、いると、そうすると、なんかね、だから、そこの、反応の違いだってことが分かれば、この人は、なんかそのね、自分が侮辱されたりとか攻撃されたと思った時に落ち込む人なんだっていう話なんだと思うんですよね。だからそこって、実は繊細かどうかってことよりも、自分が何か否定された時にどういうリアクションをするかっていうかね、どういう感情で反応する、傾向を持ってる人なのかっていう、そういう話だと思うんですよ、実は。
なるほどね。
で、そうすると、落ち込んじゃう人っていうのは、じゃあどういう人かっていうところを見ていくと、まあ多分、なんか、例えばセルフイメージが低いとか、自分が弱いと思ってるみたいなね。自分が強いと思ってれば、要は侮辱してくる相手と戦って、勝てるみたいなふうに思ったら、怒って威嚇するみたいな感じの反応になりやすいわけじゃないですか。でも、多分なんかそこで怒ったら余計なんかひどい目に遭わされるかもしれないとかって思ったら、なんかこう、自分が不快でも、怒るっていうリアクションにはならないわけですよね。で、そうすると、ぐっとなんかそれも押し込めて落ち込んでいくみたいな感じになるんで、そういう意味では、なんかこう、繊細な人が増えてきてるっていうよりは、なんかこう、自分のセルフイメージが結構傷ついちゃってる人が増えてるっていう見方もできるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
で、あとエネルギーの圧の強さみたいな話ですよね。だからなんかめちゃめちゃ元気な人だったら、多分、馬鹿にされても気にしないか、あるいは怒るかみたいなね、怒って反撃するかみたいな感じだけど、 なんかこうエネルギーがこう落ち込んじゃって、弱っちゃってる人だったら、もうなんかちょっとやられたら、ああ、もう本当に辛いのに、みたいな感じに、こう余計に落ち込んでいくみたいな感じになるわけですよ。だから、まあそういう意味で言うと、なんか繊細な人が増えてるというよりは、傷ついてたりとか、その心が弱っちゃってる人が増えてるっていう風な見方もできるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、確かに。
うん。
なんか、逆に今日のお話聞くと、自分ってどういう反応してるんだろうって、こう、わかりやすいなって思いました。
そうですね。僕なんか結構、例えば学生時代とかも本当によく怒ってたわけですよ。カリカリしてたんですけど、それって結局なんか自分がその全部いろんなことをネガティブに受け取ってたりとか、なんかその世の中がなんか、世の中が悪いんだみたいなね、俺はそのなんか、世の中から虐げられてるみたいな、なんか許せんみたいな感じで怒ってたんですけど、多分僕がその時に心が弱ってたら、なんかその、あ、また僕はなんか、ここにも居場所がないとか、なんかそっちの方の感じになったりとか、人からなんか言われると全部なんかそれがまたこう、ね、否定的な受け取り方そもそもしてるところで、その怒って反撃みたいな感じにもならなければ、多分そのどんどん落ち込んでいくみたいな感じで、だからなんかそうすると、それで具合悪くなったりとか落ち込んだりすると、周りの人からは、あいつ繊細だからな、みたいな見方をされてたるようになってたかもしれないわけですよね。でも結局のところ、ネガティブな受け取り方をしてるっていうところでは、そのなんかすぐ怒る人とすぐ落ち込む人っていうのは、実はそのなんかその反応の仕方が違うだけで、受け取り方は結構共通してる可能性がありますよね。
わかりやすかったです、今日も。ぜひ皆さんも自分事としてちょっと捉えて 皆さん
そうで
から、
すね。
ね、なんかちょっとどういう感じですってお便りとかもいただけたら嬉しいです。はい。
はい。
志村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。